ライフサポートサービスあなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間はライフサポートサービスあなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大樹さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて大ちゃん、もう12月に入りまして。
入りましたね。
もう年末年始のお話をしていかなければなりません。
そうですね、
はい。まず、営業は何日までされる予定ですか？
営業はね、私ども29日の日曜日が、まあ、とりあえず切りがいいかなということで、はいはい、29日までの予定になっています。
わかりました、はい、ですが営業はしてますけど、うん、あんまりギリギリに行っても年内というわけにはいかないですもんね。
そうですね、はいはい、もうできましたらと言いますか、まあ、大体まあクリスマスまでのね、はい、15日ぐらいまでのね、
はい、
土日に来られる方は多いのかなとは思いますけ ど、
なるほど。やっぱりちょっと年末になるとこれ気になってるわっていうようなことをやりたくなるんでしょうか？
うん、はい、今年中にっていう区切りをこうつけられるような方がやっぱりたくさんいらっしゃるんですね。
はい、はい、
まあ、そういう方々は年内、はい、まあ、ご相談だけでもっていうことを、
そうですね、はい、心配事をとりあえず年内にちょっとやっとこうかなと、
ね、はいはい、まあギリギリでもね全然それは構わないんですけど、
はい、
うん、
はいはい、お墓を作ろうとなった時にその繁忙忙しい時期とかあるんですか？この時期に皆さん作りたくなるみたいな。
いや、これね、はい、おかしな話なんですけど、昔はね、例えばお彼岸とか年内のね、仏事事って1年間にあるんですけど、まあ、特に仏教の方の話ですけどね、春のお彼岸とか秋のお彼岸、まあ、3月9月、
はい
はい、まあ、それまでにお墓したいっていう人とか、どうせせんとその仏事に合わせようかっていう、
確かに、
はい、形の方、まあ、お盆なんかもそうなんですけど、
はい、
あとはもう一つは皆さん亡くなられた方を中心に考えられたりとかする、例えば正月命日っていうのがありまして、
はい、
で亡くなってから一周忌とか、
はい、
三回忌とか、うん、三回忌で2年目なんですけどね、
はい、もうね、一周忌の次の年三回忌になるんですよね。はい、そうそう
そう。ただね、やっぱりね、一周忌も過ぎられると、まあ、そういう仏事とかに合わされる方もいらっしゃいますし、まあ、時期が一じゃないとあかんということはないんですけど、
お骨をしばらく自宅に置いとくのは問題ないんですか？
これもね、うん、地域地域によって考え方が若干違うんですけど ね、 お墓のあるお家は少しでも早く入れてあげた方がええって言うて言われる地域も結構あります。
それはお住まいのところの風習といいますか、それ
による ですんでね、四十九日までには文字をね彫って、大体四十九日ぐらいに法要されるじゃないですか、
はい、
もうその時にもうお骨入れたいっていう、入れなあかんよっていう地域もあります。
でもうちもそうしてますね。法要来ていただいてそのままお墓行ってみたいな。
そうそうそう、
はい、
いう方もいらっしゃいます。ただね、やっぱり気持ち的にね収まりがつかないというところも今もありますんで、ね、気持ちがちょっと落ち着くまでで、まあ、一周忌ぐらい、ね、入れようかなっていう方も、そういう、うん、グループも結構多いです。
それでも遅くないということですかね。
遅くはないっていうか、まあ、それぐらいまでぐらいでお考えになられた方がまあいいかなと思います。
目処をつけて心の整理もして、は
いはい、でないとね、いつまでもこう引きずってしまったりとか、
確かにそこにあるとね、わかります。まあ、土に返してあげるというのが。
そうなんですよね。皆さんね、骨壺のままってよくおっしゃられるんですけど、
ありますよね、
はい、まあ、できたら土にお返しになられた方が早くね自然に帰っていくっていうことの方がいいと思いますから、
はい、
まあ、それがね要は供養なんですよ。まあ、ご飯がね線香やいうのと一緒で、供養の形っていうのがやっぱりこう徐々にね年数をかけて、自然に帰っていくいうことがやっぱり最終的な供養になりますので、
はい、うちもありますわ、はい、それをなんかそれまで知らなくてそれを誰かに教えていただいて、うん、入れるときに前のご先祖様のがそのままだったのをもう一回土に
でしょう、
はい、しました、はい、じゃないと帰れないですもんね、土にね。
でね、お墓ってねやっぱりそのお家ごとに建てられるじゃないですか、はい、今はね。 だからお家の方々がやっぱこうね年数をかけてこう自然に帰ってきた土の中に今度またね新しい方が眠られて、
はい、
まあご先祖さんにねこうと、まあ、言うごと言いますか一緒になってこう供養していくっていう形になりますのでね、
はい、
まあ、そのためにそのお家ごとのお墓ってありますし、だからいらないよっていう方がお家が続くお家の方だったら入る場所があるんだからそこに入った方がいいよと。
そりゃそうですね。
あえてですねお骨壺の方までどっかで祀ってもらうっていうことをせんでもいいのかなという
ですね。ある方はね、はい、もちろんそうですよね。
ですんでね、まあ、お墓じまいがねこうしたいんやっておっしゃられるお客さんいらっしゃるんですけど、本当にお墓じまいが必要なお家なのかそうではないのかっていうのはお話しすることは多いですね。
そうですね。次入られる予定の方がいらっしゃったら閉まってしまったらダメですもんね。
そうです。でね、またこう最近は閉まって、例えば10年ぐらい経ってる方がいらっしゃってね、まあ聞くんですよね。ほんならいや墓閉もてもたんやと。
はい。
だけど親が亡くなって、
はい、
入るとこがあらへん。
あらら、は
い、どないしたらええという。
はい。
うん、どうされますかっていう話になるんですけど、
ね、
はい、まあご先祖さんねご遺骨をもう一回あげてねお寺さんに預かってもらってたとかね、またそれをこうそこにね、まあ、親のねお骨をこう並べるみたいな形になってしまって、
あ、そうでしたか。
実際これってどうあるべきなんですかってその時に初めてね思われたみたいなお話ありますんで、だからまあそのまずお墓をしまわれようと思ってるお家の方はご相談いただいて、どういうふうにした方がね本当そのお家にとって今後のためにもなるのかということと、やっぱりご自身の代だけじゃなしに次の代の方とかに、うん、まあ、僕らが話しさせてもらって聞いてもらった上でお考えいただくっていうのもいいと思いますんで、ね、
はい、
まあ、そういったことで、まあ、セミナーとかねそうやってやらせていただいてる時にはそういうお話はよくするんですけど、うん、そうやったんみたいなことよく言われます、
ね、はい、なんか知ってるようで知らないことがたくさんあります。
だからね、都会の方でね、スペースがなくてそういう場所がなくなってきてる状況の中で、
それはね、
はい、どうしても供養の形を変えざるを得んっていう地域ってあるんですよね、
はい、
特に東京周辺とかね、
はい、
そういうところと私もの地域とは全然違いますから、
はい、
だから何て言うんですかね、新しい供養の形を作らざるを得んというところが、それが全国的にちょっと流れてきているという部分もありまして、
苦肉の策でああいうのをやってるわけですよね。
前も言いましたけどね、墓地一つ買うのにもうね、はい、300万かかってしまうみたいな
と聞きました。びっくりしましたけど、はい、
まあ、そういったことをね、まあ、今自分のね周辺でお考えになられるっていうのは非常に重要かなと思いますし、
確かにね、
まずお家ってどうあるべきかというところにもつながりますんでね、
はい
はい、そういったところをお気をつけになられて、もしわからなければ本当にね、こういった機会でご相談いただくのがいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、
最近天皇陛下の即位に関するこう儀式がいっぱいあるんですけど、はい、結構若い人も見に行ってはるなと思って、
そうです、ね、
あんま興味ないのかなと思ってたんですけど、
いえ、ね、唯一やっぱりね、はい、長く続いてきている国家なので、
はい、
やっぱ本当にね神秘的な部分もありますし、まあ、宗教行事とかなんやかんやって言ってますけど、やっぱこういう儀式をね国民が見れるっていうことで、やっぱりね同じ国民性といいますかね、その中では天皇さんの、ね、即位の、儀式とかね、相手も見れるっていうのは本当に幸せな時代だなと思いますし、
はい、
やっぱり昭和があって平成があってまた令和ということなんですけど、この和っていうまたついてるね時代がまた迎えられたわけですけど、やっぱり日本独特のねそういう文化っていうのに触れながら、だから最近なんかお墓をね見直したいっていうふうに、うん、考えてらっしゃる方も結構来られてまして、意外ときちんと先祖をね天皇陛下も、ね、ご先祖さんをこうやっぱそれっていう形できちんと祀るっていうご挨拶されてたと思うんですけど、
いろんなところに挨拶行ってはりますやん、はい、橿原神宮行って伊勢神宮も行かはって報告にって言って ね
やっぱりたくさんの八百万の神がいらっしゃいますから、まあ、当然和の文化ではあるんですけど、まあ、そういったところでねやっぱり国民に示されているああいう背中を見てっていうところで、やっぱり高齢の方々もそうですし、まあ、国民、ね、年齢関係なく国民の方々がああいうふうにねお祝いできるっていうことと、まあ、そういった気持ちをまたねこうやって見せていただいたかなっていうふうには思いますね。
はい、
まあ、そういったことでやっぱり見直しがかかってるのかなと私は思ってますけど、
やっぱりね、はい、日本って いいとこですやん。そういうとこね、他の国にはないところですから。
この、ね、和っていう字あるじゃないですか。和ってめちゃくちゃいろんな言葉とひっつけていろんなお話ができるの、
はい、
あとは単純に言うとこう和むとかね、
はい、
ありますし、ね、平和やなんやっていう言葉の中にも和は入りますし、ね、あのまあ、平和なんかそうでしょ。平らな、平らな、
平らで和む、ね、はい、うん、
でしょ、うん、ほんまにまさにその通りやなというところになりますし、これね、あの緩和辞典とか調べていただいたら、
はい、
もうすんごくいい意味しか載ってないです。
和はね、
はい、
はい、
でこのね、和っていうのがね、もともと日本って和って言われてるぐらいですから
言ってましたよね、はい、そうなんです。
この和っていうのはあの、はい、和を調べるだけですごく
そうか
国民性っていうのが分かるっていう、はい、おっしゃられてる方たくさんいらっしゃいます、はい、
やっぱりそういう精神はね、教えるもんじゃなくてああいう儀式なんかを見る中でこう感じ取っていくんですかね、子供とかもね。
そうやね、やっぱりまあね、なんていうんですかね、やっぱ背中を見せていただいてるっていう感じはほんまにしますよね。
で一緒になんかテレビ見ながらよく分かってないところがあるから、そういうところ聞かれたらこう答えたりとか、
そうだ、ね、
本来はお亡くなりになってからなんだけど、うん、みたいな話を。
いやでも本当ね、この度の即位の流れっていうのは本当にいい意味でこうもう一回ね、日本というものを知る、はい、日本をね知る機会になったんかなとは思ってますね。
そうなんですよ、その悲しみがなかったのがいいですね、はい、亡くなられてこう喪に服してっていう時がなかったので、はい、なんかお祝いムードのままずっと進んでいってる感じがありますもん ね、
そ う、 ね、はい、まあ、そういう年ですよね今年はね、
はい、
ですのでまた来年はね、まあ、例えばオリンピックの中でいろんなね式典とかがまた
来年だ
あるんですけど、
はいはい、
ね、今度はこうね西暦なんかで、ね、2020なんかいうのがやっぱり多分 PR されるかなと思うんですけど、
で
もね、多分式典とかねそういったのを見ていただいたらば日本のね文化なんかに触れるようなことが多分出ると思うんです、いろいろと、
はい、
まあ、そういうのにねまた触れながらね日本の良さを
改めてね、
はい、まあ、そういったところでね私らはそういう日本のね文化の中でやってきてることをやってきましたけれども、はい、今の時代にね合った形っていうのも非常に大事だと思いますんで、ご相談事とかねそういったことはあなたの窓口を通じていただくということで、はい
はい、まあ、今回の放送では主にお墓に関してのお話いただきましたが、今から年末のお片付けは今からお願いしても
あ、
今は大丈夫です
、
はい、はい、分かりました、はい、ですのでちょっと気になるわという方は
ご連絡ください、
はい、お願いしたいと思います、はい、ライフサポートサービスあなたの窓口、電話番号は 0120-55-6412 0120-55-6412 です。営業時間は午前9時から午後7時まで、木曜日はお休みとなっています。大ちゃんどうもありがとうございました。ライフサポートサービスあなたの窓口、次回は12月21日のこの時間にお会いしましょう。この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。